お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
2032年の夏のオリンピックとパラリンピックがブリスベンで行われます。 IOC 国際オリンピック委員会が昨日21日に正式に決定しました。夏の大会ではありますが、開催時期は南半球の冬である7月、パラリンピックは8月になります。2032年夏季大会の招致を行っていた都市は実質的にブリスベンだけでした。そのため開催地に選ばれることは非公式にはほぼ確定していましたが、正式発表の場となった東京都内で行われた IOC の総会にはクイーンズランド州政府のアナスタシア・パラシェイ州首相も出席しました。オリンピック・パラリンピックの招致を行う都市の数は最近減少傾向にあります。今年の東京オリンピックはコロナウイルスのパンデミックで無観客で行われますが、最近ではオリンピックを開催するということが持つ意味がかつての輝きを失いつつあるのかもしれません。21日の IOC の総会ではパラシェイ首相を含むブリスベン代表団が最後のプレゼンテーションを行いました。ブリスベンのシティセンターには昨日数百人が集まり、ブリスベンでの開催が正式に発表されると歓声が上がりました。また花火が打ち上げられ祝賀ムードが高まりました。パラシェイ首相は昨日ブリスベンでの2032年大会の開催が決まったことについて、関係者が協力し合った成果だと強調しました。 IOC は私たちが行ったプレゼンテーションに驚いたと思います。クイーンズランド州がいかに美しい場所か、そしてパンデミックの後に多くの人にクイーンズランド州に来てもらい、クイーンズランドスタイルで一緒に祝いたいと私たちがいかに強く思っているか伝えました。パラシェイ首相でした。しかし歴史を見るとオリンピックの開催国はそれぞれ返済に何年もかかるほどの巨額の負債を背負っています。2004年のアテネ大会では開催国のギリシャは国の財政が危機に瀕する中で190億オーストラリアドル以上の資金を確保しなくてはいけませんでした。この金額は当初の予算の2倍以上の額です。また2016年のリオデジャネイロ大会で発生した負債の額は約1億5500万オーストラリアドルまで膨らみました。これは当初の予想の3倍となる金額です。金融リスクの専門家、ニューサウスウェールズ州大学のジェームズ・ドーラン氏は、リオデジャネイロにはオリンピックを開催することでメリットを受けられるインフラがなかったと指摘します。大会を開催するために市が抱えなければならなかったコスト、天候にも恵まれた素晴らしい大会ではありましたが、今ではこれらのスタジアムには誰もおらず墓場のような状態です。市が支払ったコストはその価値がなかったということです。開催に名乗りを上げた都市による競争を勝ち抜いた結果がこれです。経済効果が開催コストを上回ることは決してないのです。オリンピックでは巨額の収入が見込めますが、それらが必ずしも開催する市に回るということではありません。むしろお金は入ってこないと言えます。ドーラン氏でした。2004年のオリンピック・パラリンピックの招致では過去最高となる11都市が開催に名乗りを上げ、最終的にアテネでの開催が決まりました。しかし最近ではオリンピック・パラリンピックの招致を行う都市の数が減ってきています。ドーラン氏は招致に消極的になる理由が理解できると言います。開催国に立候補するには IOC に法外な額の手数料を支払います。 IOC は開催国からできるだけ多くの資金を徴収しようとしています。また言うなれば組織に腐敗がはびこり、開催国の決定プロセスに大きな暗い影を落としています。さらにそれに加えて IOC からは大会を可能な限り現代化すべきと要求され、そのためのコストが膨らみます。これは相当に重い負担です。ドーラン氏でした。通常の大会ですらそれだけのコストがかかります。 その中でコロナウイルスのパンデミックで前代未聞となる大会の1年延期に直面した東京大会はどうでしょうか。東京オリンピック・パラリンピックは大会の延期により38億オーストラリアドルの追加コストが生じています。さらに東京オリンピックは無観客での開催となったことで10億オーストラリアドル相当のチケット収入もなくなりました。東京大会はこれまで行われた夏季大会で過去最もコストのかかった大会になります。その金額は推計で350億オーストラリアドルを超えます。その一方で確かにオリンピックの効果は経済的なものだけではなく愛国心や一体感など目に見えない形で開催国に長期にわたってもたらされることがあります。2000年のシドニー大会の開会式と閉会式に携わった芸術監督のイグナティウス・ジョーンズ氏はオリンピックには予算やコストのことを一時的に忘れてしまう力があると語ります。
If you talk to Australians about Sydney, you'll find out that no matter where they were around the world,
オーストラリア人にシドニー大会のことを聞くと、その時に彼らがどこにいたかにかかわらず大会を見ていたということに気づくでしょう。想像をはるかに超える記憶に残る大会でした。彼らはアンザックパレードのような定番のプログラムを予想していましたが、代わりに登場したのはオックスフォードストリートの文化でした。シドニー大会は素晴らしかった。もちろん当時はオリンピックに否定的な人もいました。ですが結果的には私たちは生涯に二度とないほどの素晴らしい2週間を過ごすことができたのです。
ジ
ョーンズ氏でした。シドニーオリンピックの思い出は国の動きを止めるほどの注目を集めたキャシー・フリーマンのレースかもしれませんし、宿敵のアメリカを破った競泳の男子400メートルリレーかもしれません。それが何であれ、2000年のシドニー大会について多くのオーストラリア人が好意的な思い出を持っています。オーストラリアでは1956年のメルボルン、2000年のシドニー、そして2032年にブリスベンでオリンピックが行われます。ブリスベン大会はオーストラリアで3度目のオリンピック、そして2度目のパラリンピックです。昨日行われた IOC の総会ではブリスベンの代表団は最後のプレゼンテーションで、大会の競技会場には現在ある施設を全体の8割以上で使用し、持続可能な大会運営を目指す方針を示しています。一つ確かなことは、ブリスベン、そしてオーストラリアが今後、素晴らしい大会を開催するための取り組みを共に進めていくということです。SBS ニュースのリシェル・ハリソンプレスのリポートを平林純子がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。